カプーとチコがお届けする気まぐれチャレンジ84回目。皆さんこんばんは。気まぐれチャレンジ放送開始します。8月3日午後9時を、6分ほど回りました。お久しぶりです。よろしくお願いします。今日も一緒に、チコと放送します。チコちゃん、
はい、
チコちゃん、
マイクないよ。
マイクあるでしょ。
こんなところに。はい、こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ドタバタでございますが、手元は大丈夫でしょうか。
なんでいつもと違うとこにマイクを置く。
そもそも机がいつもと違うじゃん。大丈夫、場所変える。
動かしたいね。
はい、じゃあマイク落とします。はい、いいよ。はい、放送開始10分前からバタバタ始めまして、まあその前から準備はしていたんですけれども、はい、大丈夫ですか。
はい、
はい、
だって今日喋るだけだからって言うから、
うん、
私は何も準備が必要ないと思ってお風呂入ってこいって言うから
だからその間に準備は
したら、上がってきてなんか5分前10分前になったらアプリを入れろとか言うんで
いや、なんかそういうツッコミがね、来そうだなって思ったもんですから。
いや、それだったらお風呂入んないでやったのに
、でも2人ともお風呂に入ったので今日はゆっくりできます実際このアプリを今日触るんだろうか。それにしても暑いですね、チコちゃん。
私は、
はい、
冷房ガンガンの中で、
はい、
外に出かけないで仕事をしているので、
はい、
あまり暑くないです。
本当に暑くない。
暑いところへ行かない
外に出たいチコちゃんが、
はい、
なんだっけ、不休息の外出は避けましょうって言われて、そう、不休息の外出
か、なんだってい
いんでしょ、不休息で。
不休息、
不休不足イヤホンしてる。
してるよ。
そう、それぐらい毎日暑いですということで、平日完全引きこもり状態になっているチコさんですが、はい、
行くところもないし。
買い物は、
買い物、
うん、
買い物はネットスーパー
ネットスーパーそれでご飯はなんとかなる。
はい、
でもこの前帽子買いに行ってたじゃない。
もう何週間前の話ですか。
あれ先週じゃなかったっけ、もっと前か
先週はあれですよ、暇つぶしラジオの、
あ、暇つぶし
ラジオ、ぬあちゃんとカバンを買いに行った。
暇つぶしラジオの姉ちゃんが来たのか。
姉ちゃん言うな
だっておばちゃんじゃないでしょ、姉ちゃんでしょ
なんで姉ちゃんとかむあちゃんって言えばいいの。
あ、そっか、はい、そうでした。む、はい、あちゃんが日曜日、
日曜日ですね。
日曜日だよね。にわざわざ千葉までおいでになりまして、はい、まあね、そんな話は暇つぶしラジオで多分
されてた。この前してましたね。
してましたね、
はい、
はい、でその後あのカバンはどうなったんでしょうか
使いやすいといいんですけどね。
ね、ほんとね、はい、そんな我が家はそのボディバッグ、ネットで購入しまして。
あれとは、そのじゃないじゃん。
そんな我が家はボディバッグって言ったでしょ。まあやっぱり見て買った方がいいんですけど、アマゾンはダメな時には一応返品が効くのでいいかなと思って、デカプはそのまま使ってますが、はい、3ヶ月ぶりぐらいですか、放送は。前回の放送が4月にリボをやってるんですね。それ以来になりますが、リボはあの後使ってます？ こちゃん。
はい。
リボはあの後使ってます？
使ってますよ。
今なんか
使ってるけど、
はい、
最初に覚えたショートカットとか結構忘れちゃいましたね。
でも丸とか点は覚えてるでしょ。
あ、丸とか点は覚えてるけど、あの、文字入力には使っているけど、
うん、
あの文字入力以外の操作をリボーでできるんですけど、
うん、
あのリボーが便利すぎて私がバカになりそうなので iPhone を使えなくなりそうなので、ここのところリボーを使わずに iPhone を直接操作していたら、
自分がバカになりそうなのでリボーを使うのをやめてるんですか。
はい。
それともリボの操作がちょっと分かんなくなっちゃったから iPhone を使ってるんですか。
違いますよ、ちゃんと虎の巻作ってるから。
ああそうなんだ、
はい、
らしいですよ皆さん。でもなんか道端でね、なんか時間があるときになんかチコちゃんちょっと待ってて、で行くよって言って手引くとなんか手に握ってんですよね。
あ、だから、まあ、文字入力と最低限の操作はできるので、
うん、そうか、
はい、だからこの間ムアちゃんが一生懸命2つのカバンを持ってうーって悩んでたときに、
はい、
ツイートしたりとか。
面白かったんですよ、あの2つ買ってけって言ったのにね。えきっと後悔してることと存じますが。
いや、してないと思います。
まあ、一つお買い求めになってお帰りになりましたので、お役目は果たしたかと思いますが、前回の放送の後で我が家で変わったことなんだろうな、メルカリでいろいろ売ったのってその後かな。
いや、
あ、そうだ、
わかんないや。
5月に僕が埼玉に行く前にある程度片付いてたんだから。そう、
いや埼玉とか行っても、
そうそう、5月の半ばにね、お仕事で出かける、頃には
いろんな、リボーが最後なんでしょ、キマチャレ。
そう、そうです、そうです。
じゃあメルカリは分かんないけど、
うん、
ねえ、
うん、
その後、うん、ゴールデンウィークに北海道に行って、
ああ、
旅行先で熱を出したりとか。
そう、あの北海道函館に行ったんですね。で函館に行って、まあ、学生時代の友人夫婦と一緒に2泊3日で旅行してきたんですけど、
新幹線で行ったんですけど、
はい、
まあ、新幹線乗る頃からやべえとか言い出して、
って言われて、
だからやばいならもっと早く言えよっていう。いや、
なんとなくだるい気がしたんだけど、旅行の前の要はほらお出かけ前の遠足前の子供みたいにこう興奮状態で単に疲れてるだけかなって思ってたんですよ。だけどなんか電車乗ってからもなんか妙にだるいし、それも朝4時ぐらいに起きたからかなって思ってたんですけど。
でもマクドナルド平らげてましたよね。
食べた食べた、食欲はあったんだよね。そう、私最近あんまり風邪ひいても食欲落ちないですね。で、あの函館に着く頃かな、もう全然楽しくなくてですね。
失礼な。
違う、あの、一緒に旅行することとかこうイベント的には楽しいんだけど、明らかに体がだるいんですよ。で、あ、もうチコをあの友達夫婦に預けて俺本当にホテルで寝てようかと思うぐらいだるかったんですよ。
寝てろって言ったのに。
悔しいじゃない。
なんかもう函館に着いたら、
うん、
ガタガタ震えてて、
はい、
なんかそれがちょっと寒いってこうなんていうの、小さく震えるとかじゃなくて、うん、ガクガクガクガクって震えてて、
あのおかしかったです、動けなかったです、痙
攣起こしてるのかと思いました。
痙攣ですねあれは、はい、なのであの函館の駅の改札出てこんにちはって言って次に言った言葉がごめん、最初に薬局行っていい。って言って、ツルハドラッグが目の前にあったのでツルハドラッグに行って生まれて初めて風邪薬飲みました。そう、
薬飲まない派なのにね、
うん、ダメ。でも飲んだらやっぱ効きましたね。 でその日はなんか、北島三郎記念館とかなんかもあったよね。あの函館にしかないハンバーガーショップとか、
ラッキーピエロ、
そうラッキーピエロ、あぜひ函館行ったらラッキーピエロ行ってくださいよあのね千葉にもあったんですよ。あったのあったの、だけどなんか潰れたらしい。なんか経営する人がなんか体調悪くしたか家族が体調悪くしたかで、別にお店の繁盛ぶりは良かったんですけど、なんか震災の前後に亡くなったんじゃないかな。昔はあったらしいですね。唯一その北海道以外にあるとこだったんですけど、ラッキーピエロさんは函館に行った時はぜひ行ってほしいなと思います。でね、帰ってくる時はチコちゃんに移りましてねえ、
とんでもないですよね。もう帰る日は全然観光できなくて、
調子悪くてね
なんか友達に申し訳ないかったんだけど、ごめん座りたいとか言って、
ちょっとマイクに近づいてね。
椅子がないんだ。
椅子に座んなさいよ、はい、
椅子持ってきてない。
あ、ボールに座ってないの。
いや、うん、大丈夫です。
立ち膝でやってるの。
大丈夫。
いや、じゃなくて立ち膝でやってるのかって聞いてるの。
はい、
まあいいや、任せます。で、そう、その時は帰りは結局同じドラッグストアに行って同じ薬を買って帰りの新幹線は、大半寝てましたね。
青函トンネルはもちろん知らない多分大宮ぐらいまで知らないんじゃないか。
まあ、とりあえず生還したからいいんじゃない帰ってこれましたので、はい、っていうのが、まあ、5月の連休。
その後は特別、
特別なことはないかな。
大きなことはなかったような。
うん、そうだね。我が家にあったいろいろなスポーツ用品がなくなってちょっとすっきりしまして、その代わりに、その代わりにというか、しばらくバランスボールにはまってましたね。で、今チコの机のところにはジェリーフィッシュっていうボールがいるんですけど、
これ使えないんですよ
高いんですよこのボール
だってい
や別に高いからどうこうってわけじゃないんだけど、
知らないうちに買っていたの。なんか使ってるうちにネジが緩むんですよ。
ボールの下に鉄の枠があって、そこにボールを乗せて、でなおかつその上からなんか布のカバーをかけて、で下の枠に引っ掛けるんです。そうするとなんかお魚みたいに見えるんですけど、でそのボールがその鉄枠の中で自分が座ると、結局そのボールは普通は転がるんですけど、そうじゃなくて枠の中に収まってるので、ウニウニウニウニするっていう、まあそういう感じの、転がってはいかないけど意外に疲れる。
疲れはしないけど、
うん、
なんか なんだろうこの枠があまり転がらないっていう意味ではいいんだけど、はい、ネジが緩むのでこれで運動するには
でもネジ緩んでも何も起きないでしょ、とりあえず。
いや、ガタガタ言う。
あ、そうなの。
足の高さが合わなくなるので。
あ、そうなんだ、らしいです
普通のボールがいいかも。
というわけで皆さん、買うときには 2,3,000 円のボールを買うといいですよ。
1000円ですよ。
1500円でしょまあ何でもいいや、はい、最近の買い物ってそんなとこですかね。あ、もう一個ありました。 やっぱりチコの机が壊れまして、そう、あのなんか机の下にキーボードを入れる引き出しがついてるんですけど、その引き出しが取れたんでしょ。
あ、なんかもともとなんかキーキー言ってはいたんですけど、うん、
はい、
ある日ガンって落ちまして、
落ちまして、はい、
落ちて、で、まあ、当然無理やり外れて落ちたので、あのレールの枠が広がっちゃったんですよ。
なんか歪んだんでしょうね。
で、さすがに取れただけだったら、あのどうやってつけるのかは分かってたんですけど、ちょっと歪んじゃって
はまんなくなっちゃって、
つかなくなっちゃってちょっと自分たちの力ではどうにもならず、
で捨てようかと思ったんですけど、
でもそのスライド板だけのために捨てるにはちょっともったいないし、
机自体は結構しっかりしてるからね。
で、まあでも買おうかって言ってて
探してたんだよね。
一応買うものも決まったんですけど、待てよと思って、あの昔使っていた、昔ダイニングテーブルに使っていたちょっと小さめのテーブルがあって、今荷物置きになってたんですよ、
うん、
それを持ってきたら
意外に
スペース的にぴったりで、
奥行き75センチ、幅120センチかな、125かな、
はい、今までもそれぐらいのデスクを使ってたので
ちょうどよかったんだね、
うん、ちょうどよかった。でデスク付属の引き出しもうまく入り
ちょっと下に邪魔な棒があるけど、
はい、
でこの机あのもともとは 75×75 で机をスライドすると伸びるってタイプのやつなんですけど、だからガタガタするかなと思ったんですけど、壁のところにちょうど置くとあの机も滑らないしちょうどよかったね、
はい、うん、で、まあ、パソコンデスクは物置き台になり、
はいはい、あのこのダイニングテーブルを置いてあったところに代わりに入りましたね。
そっちの方が安定してるので、
はい、
重さには耐えられるかなっていう感じなのでちょうど良かったのかなと、
うんうんうん、で
このダイニングが壊れたら買います、
はい、買いましょう。
いや、まだまだ大丈夫そうですよ。
でね、そんな話をしてたらね、自分私が今度欲しくなりまして幅140センチ、奥行き70センチの、まあ、組み立て式の机があるんですけど、欲しいなぁと思いながら、かといってあのこの机で用事をすることってほとんどないのでいらないよねって思いながら、
私はちょっとこの机がないと仕事にならないので。
そうだよね、ダイニングテーブルでって言っても毎回毎回じゃねって言うんで、
今パソコン2台使って仕事してて
自分のパソコンと会社のパソコンとね、うん、ついでに会社のパソコンはもう調子よくないし、
まあ、それはいいんですけど、
はい、まあ、そんなんでダイニングテーブルじゃない、パソコン机が壊れたっていう同じ時期に、もうちょっと前だったんですけど、去年の年末にね、いただいたワインがうちにありまして、でね、ワインを飲む習慣がない我が家は、誰か来た時にとか誰かにあげようって言って、その何度の部屋に箱に入ったまま本棚があって、その本棚の上に置いといたんですよね。で、ある日ですね、妻が変な匂いがする、変な匂いがするって言うので、変な匂いって言って、まあなんか家中クンクンしながらですね、歩いてたら、
なんか生ゴミみたいな、
で甘酒じゃねとか言ってでもこの時期に甘酒、
いや、もう 何日っていうか何週間も前からどっかに生ゴミこぼしてないみたいなことを言ってたんですけど、
それはなんかまた違うものなのかもしれない。
ずっと発酵してたのかもしれない。
それにしてもね、
割れてはいないけど
そうそうなんですよ。で、 ある夜、チコちゃんがお風呂入って上がってきた時かな、あたりに
パンって音がしたんですよ。
パンだかボンだか、なんか妙な音がしたんですよ、はい、鈍い。
デカプまた暴れてんのかなと思って、
何やってんのって言われて、ね、そう、なんかドンって言って、何の音って言われて、知らないとか言ってたんですけど、でもなんかその音の原因わかんないまんまにしとくのも嫌だったので、なんとなくこう、そのいつも匂いがするっていう部屋に行って、
したらどこかの家で甘酒を煮てるって言うんですよ
この時期に、
この時期に甘酒煮ないだろうと思って、
はい、
でね、珍しいねとか言っ て
のんきだよね、まだまだのんき。そうで、でも外に出てみても匂いしないんですよ。やっと気づきました、我が家で何かが起きている
でずっと生ゴミとかなんか言ってたのは、
はい、
多分
あれだったんだね、
ワインが発酵して、
あのですね、白ワインが発酵して、私は酒の瓶ってそうそう割れるもんじゃないと思ってたんですよ。あの普通の瓶より丈夫なんですよ、あの茶色い瓶とかって。ビール瓶とかって、あの何、ほら足裏マッサージとかにこう乗っかっても割れないっていうぐらいなんで、ワインは違ったのかもしれないですけど、ワインって発酵するんですよね。だから暖かいところには置いちゃいけないのかな。
後から友達に言われましたね、
はい、膨張するでしょうって言われて、で膨張したワイン、中身が膨張して、まあ、瓶も膨張して頑張ってたんでしょきっと。で、まあ、我慢の限界でボンってやつですよ。
いや私もいけないんですけど、まさかなんかあまり使ってない、ろくに窓も開けない熱のこもった部屋にお酒を持っていたとは思ってなくて、
そう、箱の中に入ってたんですけどね。
なんかお酒類っていつもあのリビングの隣の和室に置いてたりするんですけど、うん、当然そこか冷蔵庫に入れたと思ってて、
あの冬の時期はどの部屋よりも涼しいのがあの4畳半なんですよ。だからそのまんまだった。だってリビングは
冬、どこに置いたかも忘れたんでしょ。
いや、ワインをどこに置いてたかは知ってました。だけどなんかいつもやっぱり飲む習慣もないし、ワイン自体
開けてもね、
うん、
2人で開けられないし、
2人で開けたら割り酔いしちゃうよな。でまあ割れてたわけですよ。でね、あ、なんかこの棚が臭いなって、棚の上が臭いなと思って触ったら箱がふにゃってしたんですよ。で持ち上げたら重たいはずなのに軽いんですよ。でガサって言ったの。ああ下はもうぐっしょりで、でそのワインが割れて箱を通り抜けて、天板、本棚の天板を後ろに伝って後ろからツーッと下に行ってこう床に広がるっていう。
壁はどんな色になってるんでしょうね今。
壁は大丈夫で、壁の下は下のあの何、ちょうど、クロスを止める一番下の部分ってあるじゃない、
はい、
そこがちょっとガサガサってしてるかなぐらいな感じでしたけど。
絨毯は、
絨毯はだからキッチンペーパーとか新聞紙とかで吸って、
シミとか、
うん、見た目わかんない、白ワインだったからよかったのか、あれ赤だったらまずかったかな、ね、
まあ絨毯もね
ベージュなので
微妙な色だから、うん、なのかもしれないですけど、
まあ、そのうち
見える人が見たらわかるかもしれないですけどね、うん、
埃でも黒くなるしね、絨毯ね。で、まあ、新聞紙敷いて、 しばらく置いてたんですけど、もうその棚ワイン臭い棚ずっと使うの嫌なので、もう 14,5 年前の家にあった時からあった棚だったんですけど、
まあ、乾かせば使えるかもしれないけど、
でもね、ベニヤだったからやっぱり、まあ、そう考えると粗大ごみで370円で捨てました15キロ未満だったので大丈夫。あ、そんなわけで、ワインは膨張して割れるので気をつけましょうあ、瓶はね、上はちゃんと残ってて、下の方の半分、下の方の、あ、下の方がね、丸くその瓶の縦面っていうのかな、あのが丸く穴が開いて、カパってこう外れて、で中の瓶の底が盛り上がってるところが内側から触れるっていう、こう
誰かが落としたわけじゃなくて、やっぱり破裂したんだよね。
間違いなく破裂したんだと思いますね、あれ。
そういう形ってことは、
うん、だから膨張して割れたんだろうなって思います。いや、びっくりしました。で、まあそんなことがありましたけど、とにかく暑くて休みもほとんど出かけてないよね。先週はまあちょこちょこ買い物に出かけるぐらいで、はい、特別、
そうですね、先週みたいに誰かが来てくれるとか、うん、お客さんが来るとか、
はい、
そういう時でないとあんま出ないですかね。
東京に行くって言っても、あの、例えば池袋の快楽の餃子が食べたいとか、東京の銀座のカレーが食べたいとか言っても、それ以外に用事がないので結局行かないみたいな。
暑さとね、うん、天秤にかけたら
、ね、いいや、
暑いからいいやってなっちゃって、
はい、一応明日都内にもう一回出かけようかなと。
でも今あまりね、物欲がなくてですね、
欲しいものってあんまないよね。
暑さを押してまで買いに行こうっていうものがないんです。
そうだね、あとはそうだね、水のサーバーとかそういうのもまだまだわかんないしな。まあ、強いてあるといえば、変わったことがあるといえば、多分今月の末か来月に我が家のネット環境が変わります。またバタバタするんだろうなと思うんですけど、はい、それぐらいですかね。
あのマンション自体に JCOM が入るので、
うん、やっとですよ、
はい、今まで Yahoo BB 使ってたんですけど、
はい、
そっちを解約することにな
りましたね。
なります、
テレビも CS がそっちで見られるので安くなります、
はい、なので、あのリア友の皆さん
メールアドレス、
近々メールアドレスの変更のお知らせがいきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。1ヶ月後ぐらいには多分変わるかと。
いや、多分そんなかかんないんじゃない。
だって、訪問が25日とか26日とか、
その4日後とかって、
うん、だから
今月中には、
うん、早ければそれぐらい。
でも、うん、変わってからじゃなくて、変わる前に。
変わる前に何？
早めに送ります
だそうです。変わる前には送れないと思うので、とりあえず。
いや、私 JCOM のアドレスは使わないから。
ああ、そういうこと、
うん、BB のアドレスが使えなくなるから、
はいはい、ああ、 BB のアドレスを教えてる人に違うアドレスを送るよって話ね、はい、はいはい、だそうです、はい、
だから別に今でも送れるんですけど、
はい、じゃあコツコツやってください、は
い、ついつい後回しにして。
メールってね、そうなんだよね、
今あまりメールしないし、
緊急性がないよね今ね、うんうん、
LINE とかメッセンジャーとかがあれば
ですね、
使わないのでたまに連絡先知らない人いますよ。
そうそう、でね、連絡先知らない人からね電話がかかってくるんですよ、 Facebook の通話とかさそう、あの本当の連絡先知らない人って結構います。はい、Twitter、オギャリンです。あやちゃん読める？読めないね。
今読んでくれるんじゃないの？
こんばんは、お久しぶりのキマチャレ楽しみにしていましたって来てますね。で続いて、毎日暑いです、あ毎日冷房ガンガンの部屋で過ごす、羨ましいような冷房病や、体力の衰えが怖いような
まあなんか最近まで午前中は我慢してたんですけど、
うん、
ここ 2,3 日は無理ですね
無理ですね。毎年そうなんですけど、やっぱりこの時期は、普段の倍いきますね電気代。
でも午前中から入れるなんてね、
例年ではないね、うん、
いつも
うちね昼過ぎまでは大丈夫だよね。ここのところきついよね。でも24時間ついてるってことはないんだけど、ここのところそうだね、朝ちょっとついてないぐらいで、はい、暑いもんね。はい、でこの7月から8月からだ、電気代とガス代上がるそうですね。はい、あパピーさんこんばんは、お風呂に入りながら聞いていますだそうです。パピーさん久しぶりですね。
ねえ、お久しぶりで。
オギャリン、青函トンネルを抜けて生還した、それをチコちゃんさんは、前半まで言われた、
青函トンネルを抜けて生還した、それをチコちゃんさんは生還していただ
そうです。
していたわけですね
、はい、
私生還して、あ
生還してないんだよ、うん、この人は、この人は死んだ状態で帰ってきたので、結局もう帰らなくていいなら寝かしてください状態だったもんね、あれね、
はい、
でも帰らなきゃいけなかったので、
熱が出てたので。
出てたよね。
基本私の方が体弱いので、体力のある人の熱をもらうって結構しんどいんですよ。
うん、すいません。ワイン爆発で思い出しましたが、この炎天下の中、車に買ったレトルトカレーを置き忘れて放置したら、あまりの暑さに湯煎された状態になり、そのまま食べられる状態になっていたという珍事件があったらしいです、まあこんだけの炎天下だと車の天井で目玉焼き焼けるって言いますからね。
いやこれ湯煎されたのか腐っちゃったのか、
まあ、微妙なところですね汚染されたのか腐ったのかか
、ね、まあ、あれってあれでしょ、レトルトのって温めなくても食べれるんで、
一応ね。
それとも加熱することを前提として半生なの？まあ物によって違うかもしれないですけど、
で、ね、加熱しなくても食べられるやつってのがあるらしいけど、基本はするんだよね。
加熱することを前提にしているものもありますよね、きっとね、うん、
あるあるあると思います。
いやでも車の中から出てきたレトルト嫌だな、そのまま食べるの。
あの何日か忘れてたは絶対 NG ですね。
あでも 何時間か置いとくだけで
なるんじゃない、
熱くなるでしょうね。破裂しなくてよかったですね。
はい、ワインの破裂も最悪ですけどカレーの破裂も嫌ですね。嫌だな。ピアノマンさん、デカプーさん、チコさん、こんばんは。今日聞かせていただきたかったのですが、今まだ仕事中なので、聞かせていただけないんです。申し訳ないですが、アーカイブを公開していただけますでしょうか。
お疲れ様です。
毎度生で聞くことができずすみません。それでは放送頑張ってください。この前もね、あの前回の放送でもあのメッセージをいただいて、
お仕事遅くまでされてるんですね。
ねえ、大変ですね。夜仕事大変ですよ。
はい、
10年ぐらい前はチコちゃんもやってたよね。
はい、今頃仕事に出かけていきましたね。
終わるのが2時とかね。
2時は遅い時はめったになかったですけどね。
本当そうなんですよ。だから夜は大変です。
今あんな時間まで起きてられない。
そっち仕事できないじゃなくて起きてられない。
仕事はどうかな、わかんないけど、うん、
はい、
仕事はできるんじゃないですかね。
ほんと、じゃあマッサージして。
嫌です。お金ください。
わかりました、お金出しますから。
やっぱりいいです。
なんだそれ。そうだよ、お金出してやってもらえばいいんだよ。
出どころ一緒じゃん。
確かに、却下されましたので、まあコメントはこんな感じですかね。
で今日何やるんですか。
今日はですね、先日神アプっていう iPhone のアプリ、まあ、ニュースアプリみたいな、なんか iPhone 関連の、ニュースが流れてるアプリがあって、その中でず多分それで見てたんだと思うんだけど、あの便利な OCR ソフトアプリっていうんで、
ちょっと一瞬離れます、
はいはい、出てたもので、まあ、OCR のアプリって多分皆さんがご存知なものってですね、あ、アイオムベもそうですね、文字カメ、それからスキャナー&翻訳、それから OCR、 それからアイデンティフィっていうのが多分、アイデンティフィってなんか赤いアイコンに真ん中に、白い枠の中が青い目の形したアイコンのやつがアイデンティフィーってやつですね、まあ、なんかその辺があって、もっともっといろいろ、これも紹介してないし、誰からもらっあれしたのか、落としてきたけど使ってないのか忘れちゃいましたけど、まあその文字を認識する、あとアイオムベ、うち多分どっか探せばアイオムベもあるんですけど、
あるよ、私
持ってるよね、
はい、
であって、
思っちゃった。
それぞれのアプリに良さはあるんですよ。で一個一個の良さをすいません説明するほど勉強できてませんので、この辺は視覚障害者 OCR アプリとかで検索すると結構ちゃんと記事を書いてるくれている人がいて、私品川さんの記事で見たのかな、まあ、このアプリはこういういいところが、あとあの Google 翻訳とかもそうです、 Google スキャナーかとかもそうなんですけど、それぞれに得意不得意があります。で得意不得意って何かっていうと、例えば2段組になっている文章をちゃんと読めるのかとか、認識した文字を文字化けせずにちゃんと認識できるのかとか、アプリによって違います。で比較的 そのフリーのアプリでも、まあ、Google のスキャナ機能、 Google 翻訳だったかな、は、まあ、いいなと思って使っていたりするんですけど、まあ、ボイスオーバーで使った時にその撮影がしやすいかとか、ボタンにラベルがついているかとか、いろいろあると思います。で、なんかこう、まあ、私は弱視なのでなんとなくこうルーペとか LED のライトついたLED ライトのついたルーペとか拡大読書機とかも使っちゃうのでと思うんですけど、そうだな、全盲で全く見えないか、あるいはちょっと見えるかでもこのアプリの使用感覚ってきっと変わってきてしまうので、まあ、とりあえず紹介はするけれども、ちょっと自分で見てみてっていう感じでもあります。で、今回たまたまそのなんていうのかな、たまたまこう落としてきてちょっとやってみようと思ってやった結果が、まあまあまあいいんじゃないかと思ったので紹介します。で、この、今回紹介するアプリはですね、名前を言ってませんでしたね、ちょっと待ってね。実はネット上で紹介されてたのはスキャナのアプリだけだったんですけど、スキャナのアプリだけだとボイスオーバーでその中身を読むことが全くできないんですね。で、そのアプリですが、今週1回話をというかツイッター上では知っていてですね、ちょっと待ってね、シャープ気まちゃれをつけて、ほい、これです。アドビスキャンですね。アドビが出している、まあ、PDF なんか読むときの、Adobe が出している Adobe スキャン、を使ってスキャンして読む。でも読むのはこれは正直言って視覚に頼らないと全く読めないので、ダメかなって思ってたらですね、Adobe アクロバットっていうアプリが、まあ、アクロバットリーダーですよね、あのパソコンでいう Adobe アクロバットっていうアプリが iPhone にあります。で、はい、これも送っておきます。シャープ、はい、送りました。Adobe スキャンと Adobe アクロバット、この2つのアプリを、上手に使うことによってボイスオーバーでボイスオーバー使用時に取り込んだ、スキャンしたものを、読み取ることが、ボイスオーバーで確認することができるよっていうお話です。で、それが他のアプリと比べてどうなんだっていうところまでの検証は正直言って今のところできていないので、どなたかやっていただければいいかなと思うんですけど、とりあえず使えるかなと思って、先日ツイッターで流しました。で、その反応を見ていますと、なんてアプリですかって言われてアプリを紹介した後に、 あのこれはこれで使えますねっていう全盲のユーザーさんが、お話しされていたので、ああ大丈夫かなと思っています。でこれのいいところは、文字エリアをある程度認識できる、上手に認識できると、自動で撮影を行います。で自動で撮影を行った後に、その上下左右がまあ逆さまになってたりとか斜めになってたりするのを、文字を書いているエリアをちゃんと、用紙の形に切り取って PDF ファイルを生成します。でそれを、なんだっけな、このアプリを入れた時に、Adobe のアカウント登録っていうのをしておいて、まあ、ログインか新規登録かするんですけど、私は Facebook のアカウントから、登録を しました。でこれ Facebook で登録したといっても、Facebook からメールアドレスの情報とパスワード情報かなだけ取ってくるだけなので、別に紐付けられたっていうわけではなさそうです。でそのログインをするときに、まあ、Facebook のアプリを開きますかってきて、結構簡単にできてしまいます。でそれを、このどうもねアカウント登録しないと先に進まないのでアカウント登録したんですけれども、アカウント登録をして、まあ、撮影をします。でこれ自動で撮影ができます。で連続撮影も可能です。で、このアカウント登録をしているとアクロバットクラウドっていうサービスがどうもあるらしく、どこに保存するかってことでアクロバットクラウドにしておくと、まあ、写真とかでもいいんですけど、その iPhone の中のね、 iPhone の中の写真とかに登録をしちゃうと、多分ねどの写真がその自分が読み取りたい書類だったか、もう対象物だったかっていうのが分かんなくなっちゃわないかなって思ったので、私はアクロバットクラウドのサービスを使ってみました。あの単にログインすれば使えてしまうので、アクロバットクラウドに、その撮ったやつを保存っていう風にすると、その、アクロバットスキャンでは全然ボイスオーバーではその読み取った文章を読まないんですけど、アクロバットクラウアクロバッあアドビなんだっけアドビ忘れたぞ、アドビアクロバット、アドビアクロバットで開いて、まあ、そっちもログインをすると、アドビアクロバットに、あ、違う、アクロバットクラウドに保存されているデータっていうのが見られます。で、そこから中に入ると、多分何月何日っていうなんかファイルみたいなのがあって、それを開くと、その中身が読める。で、封筒に貼ってあるラベル印字を撮影して、まあだから、うちの住所とデカプーの名前が書いてあったラベルを、1文字も落とさず拾ってましたね。おお、これはすごいなと思ったので、まあ、ちょっと紹介できればなぁと思ってお話をしました。で、
どこのラベルでやるの？
そうなんですよ。でね、ここに8月から千葉市で使えるタクシー券の案内文があるんだな、多分。
宛名じゃないの？
宛名じゃまずいでしょ。名前と住所出ちゃう。なんかみんながプレゼント送ってくれならいいよで、そういうんじゃなくて、
これ で長い文章一文字も落としてたら
一文字でも落ちるよ、基本落ちると思いますよ。そんな完璧なわけがない。でも、このスキャナー系のねアプリのいいところは、もちろんその書類、この元々のこの Adobe スキャンの目的は、書類を手元に置いておかなくても、書類は捨ててしまっても写真に撮って保存しておけばいつでも使えるみたいな文句なんですけど、まあそれはちょっとボイスオーバーで全部文字認識させてっていうのは、まあちょっと厳しいかなって思うんです。でも、ある程度、例えば封書であれば自分宛てに誰から送られてきたかとか、一人暮らしならね、の人ならそういうことも確認できるんじゃないかな。あとは入ってたチラシが必要なものなのか必要じゃないものなのかぐらいのことは判断できるかなって思ったんですけど、なんかそういう可能性ってチコちゃん感じません？
その、うん、OCR アプリっていろいろあって、
うん、
今までも、
うん、
どれでもそう思ってたんですけど、
うん、
なんか手がかりになればいいや、
うんうん、もちろんもちろん
くらいに思ってて、
うん、
でも使い分けて、
うん、
あ、これはいいとかこれはいまいちとかっていうのがよく分からなくて、
うんうん、一番欲しいのはやっぱり文字を見つけたらそれを見つけて撮影してくれることは一つ大事だと思うんだよね。だって撮ってみたけどそこに文字が写ってるかどうかも分かんないんじゃさ。
特にスマホアプリは、
うん、
そのカメラの認識率で決まる、
うん
うん、のかな
それもあると思います。あとは周りがちゃんと明るいかどうかとかね、真っ暗な部屋の中で写真撮っても写んないわけですよ、うん、だから明るいところで撮影することを、画素数の高い、要はそういう機能カメラなんかいらないよって思う人もいると思うんですけど、そういうその文字認識をしたりとか、綺麗な画像を撮ってそこから何かを抽出したりとかって時は意外にカメラ機能って大事で、だから、iPhone8 とiPhone 8 Plus でもカメラの機能って違うんですよね。もちろん iPhone 10でも違うので、それでもその文字の認識状況っていうのは変わってきます。で、私たちが文字認識をするときにすごく難しいなって思うのは、目標物からカメラの距離、それからそのカメラの向いてる向きとその目標物のある位置、どういうふうにそのカメラに映り込むかってことがやっぱり分かりにくいので、だからやっぱ固定した台に乗せてとかっていう方もいらっしゃるでしょうし、あとはこうなんか机の下かなんかに置いて机の角にカメラちょこっと出して、その手がぶれないような状態で認識させるとか、そういうのが必要なのかなって思うんですけど、なんかメッセージ来てたりする？
来てないですね。
で、やってみましょうね。
頑張れ。
はい。
あ、違う。
わかりましたよ。今日は私は話するだけでいいって言ってたっていうことなので今日はお付き合いいただいたことに感謝していいですよ。
ボイスオーバーオン、電話関連ホルダー14個のアップ、ツールホルダー30ツールホルダー
38
個のアップ、ツールホルダーを開いています。
今私のミキサーの上に用紙が置いてあります。チコちゃんごめんなさい、部屋の奥の電気をつけてください。そして
全6ページ12ページ目、全6ページ13ページ目、全6ページ14ページ目、全6ページ
ありがとう。
開くにはダブルタップし、全6ページ16ページ目、文字画面。アドビアクロバット、アドビスキャン。
はい、
開くにはダブルタップします。アドビスキャン。開くにはダブルタップします。
で、アドビスキャンっていうのもあるんですけど、あ、これを。
アドビスキャン。
開きます。
スキャンをキャンセル。ボタン。写真を撮影。ボタン。
お。もう行きましたね。今、A4 の用紙から30センチぐらいの位置でカメラを持っただけで、勝手に撮影がされました。で、この感覚は、むしろ近くからあれするんではなくて、少し遠い位置から、近い位置から話していくって誰かは言ってたんだけど、文字を認識した時点でカシャって撮られてしまうと、全体が映り込まない可能性があるので、どっちがいいのかなって思ったりします。なぜかっていうと、これ、文字を認識した瞬間に撮影してってしまうので、例えばここに置いて、話していきます。
写真を撮影、向こうのボタン
っていう風になります。で、これじーっとそこに置いとくとずっと何枚も何枚も撮っていってしまうので、で、
写真から選択ボタン、写真を確認ボタン
っていうのがあるんですけど、これ写真を確認でいいのかな。
スキャンをキャンセルボタン、イメージスキャンは切り抜かれクリーンアップされました、下のツールを使用して調整してください
っていう、要は必要なところ
は
切り抜かれましたよって出てるので、
イメージ2ページ写真を追加ボタン、並べ替えトリミングボタン、回転画像クリーンアップを削除ボタン、削除ボタン、画像回転トリミング並べ替え写真を追加2ページイメージ1ページイメージスキャンのファイル名を編集ボタン、
さっき連続で2枚撮ったので同じページなんですけど、終了させないで次のを撮ったので、その2枚が1つのファイルとして1ページ目2ページ目っていう風になっています。で、
PDF を保存ボタン、
今
スキャン18年8月3日テキストフィールド
っていうのがあって、これを左フリックすると、もうとりあえずこれ保存してみましょう。
PDF を保存、向こうの PDF として保存中、省略記号設定ボタン、見つからない文章を探す、アドビスキャンでは写真の受領書やその他の文章が自動的に検索されるのでご自身で探す必要はありません、見つからない文選択中の最近使用したファイルボタン、すべてのスキャンボタン、全2個中2個
で、どっちにしてもここでは見られませんっていうか、ボイスオーバーで読まないんですけど、
アドビスキャンでは写真の受領書、スキャン18年8月3日 PDF ボタン、
これ今のやつですね、
スキャン18戻るボタン、戻るボタン
で撮った写真が今出てるんですけど、
共有ボタン、削除削除、共有検索、名前を変更、スキャン18年8月3日 PDF 戻るボタン、戻るボタン、
これしか読みません。で、
設定
こいつを読ませたいなって思うじゃないですか。
逆にはダブアドビアクロバット、
そしたらアドビアクロバットを開きます。
アドビアクロバットツールを表示ボタン、ドキュメントクラウドボタン、ホーム操作者ブランボタン、ドキュメントクラウドボタン、
ドキュメントクラウドっていうのがあるのでこれをタップします。
ドキュメント、最近のファイルローカル、最近のファイルローカル、ドキュメントクラウド、ドロップボックス、その他の場所、ドキュメントクラウド、
ドキュメントクラウド、
アドビスキャンフォルダー、アドビスキャンフォルダー、アドビスキャンフォルダー、アドビスキャン検索、アドビスキャンフォルダー、アドビスキャンツールを表示ボタン、スキャン18年8月3日 PDF 2018-0803 1MB、
これですね、さっきのやつです。これをダブルタップします。
ツールを表示ボタン、ツールを表示、戻る、ツールを表示、戻る、ボタン、ツールを表示、ツールを表示、PDF を ード作成、入力と署名、スキャン、入力と PDF を書き出し、注釈、マイドキュメント、
うん、読まないね。
スキャン、スキャン、入力と注釈、マイドキュメント、ツールを表示、ボタン、スキャン18年8月3日、 PDF 2018-08-03/1MB、 使用可能なアクション、ツールを表示、ボタン、戻る、ボタン、スキャン18、ツールを表示、
来た、
ボタン、 TI フペン同じリーバックスラッシュチルダイトペン同じ L イフェングフェリー中黒ノー1ルフェンチルダ1尺は深海 C バックスラッシュは C7 フェンマイズミキュウリシーセンウリシー1ユチルダ1アイ軍公室左矢印 I 同じウスモヤ MC16 バックスラッシュは式会社 R バックスラッシュ N チルダ J ノー1円1 1 11 W チルダイドリ1円 S 1円11が2 4
すいません、全くわかりませんね。もしかするとタクシー会社の一覧表みたいな紙だったのかな、だから読まないの。普通の文章なら結構読んじゃうんですけど、やっぱり成功しないね。チコに笑われております。もう疲れちゃってマイクの前にも座らず喋ってるやつがいるんですけど、だからあなたの声聞こえないよみんなに。なんかさ、カレーの箱とかない？何でもいいんだけど、なんか読ませるものがなくなっちゃった。
カレーの箱、
何でもいいんだけど、
こういう時に限って。
あ、あった、これ行こう。
いい？持ってかなくて。
ただこれも表なんですけど、
表はダメだと思う。
これ名前読んじゃう可能性があるな。
何でもいいの？
何でもいいな。うちの使用水量ってあの水の、
やめてください、
やめてください。なんか美味しそうなもの持ってきた人がいる。
食べるんじゃないよ。
え、なんですか、これですか。
それ取ればいい、あの周りのセロハン。
いけるとは思うんですけど、皆さん、あのチコちゃんが何か持ってきたんですけど、お菓子。
アドビスキャン、アドビスキャン設定ボタン、アド、
あ、でついでにそのスキャンのアプリ立ち上げるのが億劫な人は 3D タッチで、
アドビスキャン22時9分ツールホルダー38個のアップ開く、ツールホルダー38個のアップ、ツール全国ページ12ページ目、全国ページ中3ページ目、全国ページ中4ページ目、コンパス。
このマイク入ってるの？
入ってる、入ってる。
アドビスキャン、アドビスキャン、アドビスキャン、新しいスキャン、写真からの新しいスキャン、新しいスキャン、
新しいスキャン行きます。
新しいスキャン、アドビスキャン、スキャンを、写真を撮影、ボタン。
行きました。
写真を撮影、向こうの、ボタン。
写真を撮影してくれたので、これを
アドビアクロバット、
アドビアクロバットで
ツールを表示、ボタン、元に戻す、ボタン、スキャン18年8月に戻る、ツールを表示、戻る、ボタン、戻る、ツールを表示、ボタン、スキャン18年8月3日 PDF 2018-08-03/1MB、 使用可能なアクション、午前1行中1行目に移動しました。検索、検索フィール、スキャン18年8月、アドビ、アドビアクロバットを閉じる、アドビアクロバットを閉じています。
アドビアクロバットをもう一回出します。
アドビツールを表示、ボタン、アドビスキャンフォルダー、カスカ、アドビスキャンツールを表示、ボタン、スキャン18年8月3日 PDF 2180803MB。カスタムのアクションを選択、ツールを表示、ボタン、TIF ペン同じ E バックスラッシュチルダイトペン同じ L イフェングフェリー中黒、5、1、ぬ、戻る、ボタン、戻る、ツールを表示、ボタン。
そう。
ツールを表示、ボタン。アドビスキャン、選択中、アドビスキャン、写真から選択、ボタン、写真から選択、警告、アドビスキャンが写真へのアクセスを求めています。OK、ボタン。
ちょっと待ってくださいね。わけがわ
かんない
。うん、保存はされてないと思うんですけど、アドビスキャンで撮ったときに、さっき撮ったやつありました。撮った後に、PDF を保存っていうのを押さなきゃいけない。
PDF として保存中、省略記号、設定。
で保存をしたので、それからアドビアクロバットを立ち上げます。どこに保存されるかっていうのは、チコちゃんそこじゃ声が聞こえなくて、あ、本当ありがとう。あ、何ですかこれは。あ、
お中元のカレーです。
お中元のカレーですね。
2018年8月3日に PDF 2010スキャンツールを表示、ボタン。
さっき撮ったやつを
ボタン W がよ、ピリオド J V ピリオドチルダイチルダイ N リットフイチ V N I J 月カカオ分7の本格ピターチョコレートカカオ豆ソライのフルーティーな香りと味わい、高カカオながら滑らかな口どけを実現したピターチョレーの一品です。スイッチなよ I O H N U J L H T T P ノリーナグエ C O J P あなたがアルベルト、もう一人が嬉しいレトシコ Q はカカオの目の子供たちを傲慢します。名称チョコレート 4T P ルチョック大一行テトジップ原材料名カカオマス砂糖ココアバターコーサカイページ分表示コアパウダー乳化材香料一部1枚標準 4.8G あたりに乳成分大豆を含むエネルギー28キャフ内容時約 1G21 枚タイヤ時期限はつらに記載タンパク質 0.4G 保存方法直射日光を避けて26度摂氏以下で保存油 FL2.0G してください。炭水化物 2.3G 販売者森人生産株式会社1糖質 1.8G 食物専用 SG 東京都港区芝533食塩相当分 0.0005G 製造所高崎森人株式会社群馬県高崎市宮原町に1黒い丸黒い丸 L 黒い丸3個のアポストロフィカカオポリ
たぶん2段組になってて、
なんていうチョコレートか読まないね。
カカオチョコレートって読んでたよ。
え、でもカカオチョコレートっていう名前じゃないよねそれ。
そうだね、今のは裏を読んだので表を読ませてみます。
いや、そっちのあのそれセロハン取んないと。
そうかもね。じゃあもう一個の箱、
あのこの間お中元にいただいた、
お中元にいただいた箱、
それこそカレーのレトルトの
どっちでもいいからやってみようか。
はい
はい。
アドビスキャン、アドビスキャン設定ボタン、設定アドビスキャン選択中の最近使用したファイル、すべてのスキャン、情報カードを閉じ、スキャンをさらに活用しましょう。検索やコピーをアドビスキャンで、スキャン18、項目を追加、スキャン18年8月3日、PDF、ボタン、項目を追加、今日、20、共有、アクロバトオーダー、写真から、カメラから、スキャンを追加、写真から、スキャンを追加、カメラから、スキャンを追加、ボタン、スキャンをキャンセル、ボタン、写真を撮影、ボタン。
お、いった。
写真を撮影、向こうの、ボタン、アド、
ああ、こういうやつなんだ。
アドビスキャン、写真を確認ボタン、
撮影したら確認ってやつを取ります。で
PDF を保存ボタン、
PDF を保存っていうのを押します。
これ写真を確認って言ったらその撮ったものが必ず出てるんですか。
必ずそうです、撮ったものが出ます。
確認できなくてもとにかく PDF を保存で、
でアドビアクロバットっていうのを開きます。
これはどこに保存されるんですか。
これは Adobe Cloud っていう Adobe のクラウドサービスがあって、そこに保存されているので Adobe Acrobat でもその、Adobe のユーザーアカウント、さっき、チコちゃんがあの Facebook のアカウントで入ったやつの ID とパスワードを入れるとログインできるので、Adobe スキャンと Adobe Acrobat で同じアカウントでログインしていれば、撮ったファイルがそっちでも見られる。 だけど Adobe スキャンの方ではボイスオーバーでの読んでくんないので Adobe アクロバットの方で見るっていう仕様です、
はい。
なんか2とか3とか今日ほら3枚取ったから123って多分ついててそれをダブルタップするとその中が見られるだと思います。
スキャンを変更削除ボ削除スキャン共有検索ボ名前を変更スキャン18年8月3日さん PDF 戻るボタン戻るボタン。
お読まない文字の認識をしてないということでしょうか。
スキャン18年8月3日さん PDF 名前を変更ボタン検索ボタン共有ボタンスキャンを変更ボタン削除ボタン削除ボタン。
あ読まない。こうやって読まないこともあるみたい。
戻るボタンスキャン18年8月3日さん PDF ボタン今日共有ボタン今日2215スキャン18年8月3日さんPDF ボタン戻るボタン戻るボタン酸化豆井総本メタンダイチルダチルダ全国的に有名な肉の産地兵庫県三田であざまご飯を発祥の地とする三田屋総本家は肉の畜産から加工販売まで行う職人集団です。三田屋総本家ビーフカレーは肉の三田屋総本家が安心安全で美味しい肉を使用したレトルトカレーです。牛肉の旨味がカレー全体に溶けんだ肉の三田屋総本家だからこそでさる自慢の味をご賞味ください。県チルダ湯煎で温める場合もんことだまい J 米印製菓薬も11お湯でよアンダースコア5分程度温めてください。口黒い丸開封時や容器に移す際は火傷しないようご注意ください。黒い丸開けにくい時はハサミで切ってください。名称カレー原材料名野菜果実玉ねぎじゃがいも人参リンコ牛肉食用油脂小麦粉カレー粉砂糖食塩肉エキスビーフオイルトマトケチャップタンパク化水分解物香辛料茶爪でんぷん調味料アミノ酸などカラメル色素酸味料香料原材料の一部に大豆には鶏肉ゼラチンを含む殺菌方法機密性容器に密封し加圧加熱殺菌内容量210g賞味期限欄外箱の底面に記載保存方法直射日光を避け常温で保存してください。販売者株式会社三田屋総本家を TB 兵庫県三田市南ヶ丘に1535黒い丸本品はレトルトパウチ食品です。黒い丸保存料は使用しておりませんので開封後は直ちに召し上がりください。1人前21億円の栄養成分エネルギー227キャルタンパク質 L0.3G 脂質 12BG 炭水化物 17.4G ナトリウム 1029mg 食塩相当旧中黒 2.6G グはじめ材食品境県佐協会品米11個のバ
スクラッシュさっき何で読まなかった。
どうも三田屋総本家ってところが出してるんだね。
ビーフカレーってことは分かった、
はい、読む方だと思いますよこれ。ですね、さっき同じファイルを開いたのに読まなかったんですよね。でこれ読み込みに時間がかかってるかもしれないです。クラウドからその引っ張ってきた時にデータをちゃんと読み込み切るまでにちょっと時間がかかってて、だからこう撮ったすぐ見た見れたっていうよりはちょっと時間を待ってからファイルを開くと読めるのかなっていう感じがちょっとします。で、ちゃんと認識していないと撮影すらしないので、だからこうその距離感っていうのはちょっと皆さんご自身で工夫してもらって、でこのファイル名に、ファイル名に日付が入っているのと123っていうふうになっているので、ちょっと行ったり来たりしながら確認していただくと、だんだんこうつかめるんじゃないかなと。
削除はできる。
削除できます。今見てるこのファイルも
酸化豆井総本メタンダイ共有ボタンスキャンを変削除ボタン
で、これ削除するとクラウドから削除されます、うん、削除
削除
ちょっと簡単に削除できないと
削除ボタン
失敗したものとかも全部取っときたくないので
。あ、そうだよね。
削除してもよろしいですか。
ちゃんと読みますね、この辺は。
キャンセル、削除、ボタン。ファイルを読み込み中、設定、ボタン。
で、そうすると1個前の画面に戻って、 さっきのチョコレートのファイルが映ってますね。
18年8月3日に PDF ボタン。
で、その3日に PDF っていうのがあるので、これをダブルタップすると、
戻るボタン、戻るボタン。共有、スキャンを変更、共有、検索、名前を変、スキャン10、戻るボタン。スキャン18年8月3日に PDF。
ああ、で、
名前を変更、検索、
なんかね、
共有、スキャンを変、削除、削除ボタン。
ファイルを開いたとき、1回目開いたとき、ちゃんと読まなくて、1回戻って、これもう1回やると読むんじゃね？ほら、
ボタン W はよ。
ボタン W はよはいいんだけど、1回目開いたときは読まないけど、もう1回我慢して戻って、リストから選んでもう一回入れば読むかなって感じがあります。だからあちゃんと取れてなかったんだなって言うんじゃなくて、まあ、2,3 回ちょっとファイルを開いてみる、アクロバッ、アドビアクロバットで、保存したファイルを開いてみるといいんじゃないかなって思います。
なんか私 OCR アプリの方が早い、
うん、だからどこまで何が得意かっていうのはやっぱりそのアプリによっても違うし、そのこれがいいよって言ったんではなくて、これも使えたよっていう紹介です、あくまで。なのでその中から好きなのを選んで使ってねってだけの話で、で他のアプリは文章でこのアプリはこういうのが強い、このアプリはこういうのが強いよっていうのは文章で出てるので。
これは勝手にシャッターを押すんですか？
うん、認識をすると勝手に押して、文字、書類以外のところを勝手にカットして一つの書類として保存してくれます。
それはいいですよね。 OCR アプリは自分で押さなきゃいけない。
そうで、なんか補正するとか、で今見た感じだと結構綺麗に取れちゃっているので、まあ、本当に書類整理用の、本来はアドビスキャンっていうのが書類整理用のアプリなんだなって思います。はい。なんか来てるかな？
来てない。
来てない。はい。なので、よかったら試してみてください。だから食べ物これ何かなとか、その分量とか、今みたいに、一応エネルギー量とかも230いくつとか、意外に、お願いします。はい。チョコ？チョコ？チョコ？あ、あった。はい。はい、溶けちゃう、溶けちゃう。こんな時間に出してはいけないものを。はい。だから片付けるのね。はい。で、次のお話ですが、LINE を使っている皆さんは、まあ、iPhone とかで LINE 使ってると思うんですけども、キーボードで入力、大丈夫ですか？
大丈夫です。
あ、蹴っ飛ばしたの。
はい、
今、うちキッチンがひどいことになってるので、はい、で、そうそう。LINE キーボードで入力できたら楽だなって思ってて、だから便利だよってうちのに言ったら、 Bluetooth キーボードで打てばいいじゃんって言われちったんですけど、はい、一応パソコン上で LINE のトークのやり取りはすることができます。でこれをデモンストレーションしようかな、どうしようかなって思ってたんですけど、人の名前がもろに出るのでよしあしだなって思っているので、そんなことは知ってるよって言われるかもしれないですが、ちょこっとだけ説明をしたいと思います。LINE の Windows で使える音声で使えるアプリは、 音声で使えるアプリというよりは、とりあえずアプリとしては Windows 10に入っている LINE のアプリケーションと、Chrome ブラウザの拡張機能としてある LINE アプリがあります。で、Windows のアプリケーション、 Windows 10で使うアプリケーションは、猫うるさいですね、正直、NVDA とか PC トーカーで使うのは駆使すれば使えなくはないんですけど、ちょっと覚えなきゃいけないこととか操作性にちょっと使いにくいかなって思います。でも通話の応答とかは使えるので、まあ、どうしてもパソコンを通じて LINE の通話をしたいっていう人は、電話がかかっ、まあ、あの LINE でね、ログインしていて通話がかかってきたときに、Windows を押しながら V を押すと応答ってボタンが出てくるので、キーボードで Enter を押すと、電話に出られますってことだけお伝えしておきます。で、普段の LINE のトークのやり取りは Chrome ブラウザの中で、LINE 拡張っていうのを、拡張機能の LINE を入れて使った方が使いやすいです。なおかつ、PC トーカーではなくて NVDA で使います。で、NVDA で使うんですけれども、この、去年かな、までは、今年の3月前だったかな、去年だったかまでは、Chrome ブラウザーにアプリケーション機能っていうのがあるんですけど、それで LINE が使えてたんですけど、その LINE は、使用が終了になって今使えません。で、拡張機能の中にある LINE を使う必要があります。なので、Chrome ブラウザーを立ち上げて拡張機能から LINE を起動させないと、起動できないんですけれども、毎回 LINE のパスワードを立ち上げるときにだけ LINE のパスワードを入力すると、ログインできます。で、文字入力するところはカシャって言って読んでくれるので、ちょっと待ってね。ですね、聞こえるかな。今日大変。
マックが違うの。
ですね、すいません。今 LINE 立ち上がっているんですけど、今ツインにいて、あれカシャって音がしないな。来た。はい、今カシャって言ったと思うんですけど、カシャって言ってるときは今いるトークルームの中で、ここで文字を入力してエンターすれば、その対象の人に文章が送れる状態になっています。で、その確認方法ってちょっとめんどくさいので、このカシャって言ってるところから、要はこれ今文字入力できる状態なんですけど、NVDA プラススペースとかタブとかシフトタブでここから抜けます。で、そうすると、トークの内容が出てくるので、これで、これのエンドに行くと、 これが一番最後に、決まっちゃれて送ってきたやつだな。っていう、まあ、このトークルームは上下矢印だけで読むことができます。で、例えば、タブとシフトタブで動いてもいいんですけど、I とシフト I でそのリストを移動するコマンドが NVDA にあります。で、それを使うと、とか、っていうのがこうあるので、この友達ってところで例えば、まあいいや、っていうのがあるので、ここでエンターを押すと、ここでそのシフト I とか I を押しながら名前を探して、押すだけで名前の一覧が探せるので、名前の一覧をさ、名前の一覧の中から自分の送りたい人を見つけたら、そこでエンターを押すと、その時点でその人にメッセージが送れる状態になります。で、バーッと文章を書いてエンターを押せば、送信されます。で、例えば途中で開業したい場合にシフトプラスエンターを押すと開業ができます。多分それだけ知ってるだけでも結構便利かなと。ただし、このアプリは通話とかビデオ通話、音声通話はできないので、あくまでこの文章のやり取りをするために使うのに便利かなと思います。はい。で、例えば設定とかをしたいときは、シフト I とか I で移動してって、あ、間違えた、これ何、文字入力のところでやっちゃうと他のコマンド入らないで文字が入力されちゃうので、ここからは出ます。ポーって言ったところで I とかシフト I を押してって、どこだったっけな、とにかく一番先頭に移動しまして、あれ、ごめんなさいね。なんかうまくいかないんですけど、ここに設定っていうのが、I とかシフト I とかタブ、オルトタブを押していくと出てくるので、それで設定ってところを押して、その設定の中にまた設定っていうのがあるので、それは I で押していくと見つけられます。タブとかシフトタブではいけないので、このラインの設定の中に入っていけないので、その時は I を押してくださいって言おうと思ったんですけど、うまくいかないので、ちょっとそれぞれで試してみて、あった、ボタン一番先頭にホームで移動してから、ここは矢印でいいと思うんですけども、矢印で設定ってところを押して、エンターを押します。で、そうするとポップアップでですね、設定とか出てるんですね。だけどタブとかシフトタブではこの中に入っていけないので、ひたすら I を押していきます。出てきたので、これでもう一回設定をエンターします。 うん、これでいけんじゃない？いけない？あ、出てきた。こういうふうに設定の中が見られるので、ここで例えば通知の設定をしたりとか、そういうことも可能です。で、これ知らないとですね、設定が開けないので、上下矢印とか上下左右の矢印で設定ってボタンを見つけたら、エンターを押して、リストの移動、I、ショートカットだと I ですね、I とかシフト I で移動すると、ラインの設定ができるので、見てくださいっていうことと、なんかうまくその人との、やり取りができないときには、一回タスクを他のに切り替えて戻すと、戻ってきたときに、トークの文字入力画面に必ず行くので、そうやって文字入力画面に戻して文字入力をするとうまく入力ができるかなと思います。で、意外に PC トーカーとかを使うとその辺の操作がまた変わってきてしまって、ちょっと研究してないんですけども、まあ、Chrome ブラウザとか使ってる人は、まあ、NVDA で使えばいいんじゃないかなって思うので、よかったら試してみてくださいっていう感じです。で、今日やりたかったのはこの2つなんですが、チコさん、
はい、
いますか？
いません。
いません。はい、特に、
はい、
特に誰も投稿はしてないので、今日やりたかったことはとりあえず終わりましたので、します
が、とりあえずね、さっきの OCR をやりますと、この前、
うん、
ツイッターで言って
しまった。あ、そうOCR と、まあ、LINE とどっちもやりたいことができたのでいいかなと思ってます。チコさん、何かお知らせある？お知らせ
ないです。
あさっての19時30分から
明日、暇つぶしラジオ、
明後日じゃないの？
明日、
明日だったの？あ、暇つぶしラジオ明日だそうです。21時、
あれ、さっきそれらしきのを見た。
あ、そうなんだ。
明日の22時だそうです。
明日の夜の10時は暇つぶしラジオ、明後日の19時30分はアクセシビリティストリームだそうですので、はい。
あれですかね、日曜日はあれですかね、パラビ。
あ、日曜日はパラビもやってますね。はい。週末は何もやることのない人は、パソコンの前へどうぞってやつですね。
何もやることのない人はって失礼じゃないです
か。暑くて出かけなくない人とか、はい、
ぜひ聞いてください
ね。ということで、はい、次の放送はいつになることでしょう。
来年ぐらいかな。
はい。ひどい。
だってなんかこう、もう頻繁にやることにしましたとかって言いませんでした？
言ったかな。言ったかな、言ったかな、本当、うん、あ、明日は昼間とりあえず東京周辺をうろうろしてます、きっと、多分。なんか美味しいもん食べたいなと思ってるんですけど、あ、目的はチコちゃんの歩行訓練なんですけど、別に俺はいいんだよ。まあまあ、そうだね。はい。 ぱね、うだる暑さの中でやりたくないよね、
はい、うん、まだ必要になったらやればいい
の、うん、まあね、まあでも駅の中を知るってのはいいかもしれないですけど、はい、なのでとりあえず東京周辺におりますね。いや本当は明日やろうと思ったんだけど、明日は、いや明日やろうっていうか週末どっかでとは思ってたんですけど、はい、はい、やりながら話してます、はい。というわけで、またよかったら聞いてください。はい、40名近い方がお聞きいただいたようで。まあ、本当だね。はい。なんかもうちょっとこう、使い勝手が良かったら、あの OCR の使い方、誰かこう、あれしていただいてもいいと思うんですけど、う
ん。
はい。選択肢の一つとしては、一応無料で使えますので、おもちゃとしてどうぞ。はい、あの本当 iPhone の端末によって、端末っていうか機種によってもカメラの画素数とかも違ってくるし、部屋の明るさでも変わってきたりするので、その辺は、まあ、ちょっと意識をしていただいて、触っていただければいいかなと思います。また気まぐれに放送したいと思いますので、これ命名したのチコちゃんだから。いい名前だねってあんた。なんでこうなったんだっけって言ったら、だっていつやるか分かんないでしょって言われて、はいって言いながら、素晴らしいね、いつでもできる。はい、わかりました。というわけで、あの本当暑いですので、まあ熱中症と夏バテ対策をしていただいて、本当そう思います。あの出かけるのが好きなデカプーでさえいやーって最近思うので。はい、じゃあ皆さん、あの良い週末をお過ごしください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた。